今さら聞けない仏教の話、今仏。司会はリッキーとお坊さん2人、
福井と
唐島です。
この3人でお送りいたします。本日も今仏やっていきたいと思います。本日も福井さん、唐島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、いろんな町おこし等のイベントに行った時にですね、お坊さんもよく参加されるようなイメージがあってですね、まあそういったお坊さんたちがなんでその町おこしのところに来るかというとですね、なかなか人が集まりませんというような切実な形でですね、お話を伺ったりしています。まあその人が来ないっていうのは何なのかというとですね、もともとそのお寺さんでですね、座禅会ですとか、まあ法話ですかね、そういったお話をやっていたんだけれども、コロナがやっぱり、はい、あった時期からですね、なかなか開催ができなくて、でそのコロナが明けた後にですね、またそういうのを試みを始めたんだけれども、まあその以前のように人が戻ってこないというか、なかなか参加していただけないよみたいなお話があったんですけれども、まずですね、なかなかこれは解決策というのは難しいかと思うので、まあ間にそのコロナ禍というものがあったことに対しての皆様の周りどんな変化があったよとか、ご自身の話でも結構ですし、まあその周りの方でなんか人が来なくなっちゃったみたいな例があったらですね、まあそういった話を伺った後にですね、どうしたらですね、まあお寺に人が来てくれるかみたいなお話を少しできたらなというふうに思っておりますけれども、唐島さん行きたいと思うんですけれども、なんかあれですかね、唐島さんはちょうど多分コロナ禍の部分で言うと、まあフリーのお坊さんとしていろいろやられてたと思うんですけれども、まあ実際いろんな仕事をしてきたっていう話は前提にありつつも、何か唐島さんがやっていたことでできなくなってしまって、その後何か変化があったみたいな、まあイベントだとか、まあお寺のお手伝いだとか、何かそのあたりでお話できそうなことありますか？
はい、そうですね、コロナ禍になった時は私もまだ東京にいたんで、まあ毎月行ってた知り合いの方のお寺のごま、ごま炊きとかはやっぱり密になるので、人と人が接する、それはもう中止になった、なってたかな、うん、でまあその時に同時にやってたのがやっぱりこのエアデラがスタートしたのも実は、かかってすぐだったんで、緊急事態宣言出て、なのでそうですね、ズームをそこで、ズームというかオンラインをやったお坊さんも結構その時多かったですね。
じゃあそこからその多少そのコンピューター系が得意じゃない人もまあ一応やってみて、続く人はそこからなんかオンラインにいろんな道が開けていったみたいなイメージですかね。
そうですね、ただ苦手っていうだけで全然やってこなかった人と、まあ苦手だけどやってみたっていう人と、まあいろいろ分かれた感じですね。
実際にその唐島さんの周りだと、まあ、オンラインの方でなんかちょっとでも苦手でも始めた人っていうのは何かしらなんか得るものがあった感じですよね、きっとね。
そうですね、今もだからオンラインでごま炊きのね、あれをFacebook とかで流してたり、 Facebook ライブか、あと法話を流してたりっていう方はいらっしゃいますね、やっぱ。
なるほどなるほど、まあ、冒頭でその人を集めるにはみたいなお話をしてましたけれども、はい、唐島さん自身はそういった発信とかはご興味はあったりされるんですか？
ああ、人か。
ごまとかのなんか今ね、配信のお話ちょっと出ましたけど、
はい。
そういうのはご興味はありますか？
ねえ、これもまた人の意見聞いて、まあ、ね、実際来れない人もたくさんいらっしゃるんで、
多分、はいはいはい、
今忙しいですから、時間が。でご家族いたりするとなかなか来れなかったりするんで、そういった人のご要望とかが今後あればなんかね、そういったのはやっていきたいなとは思いますけど。
そうか、
リアルがでもやりやすいですよね、世の中以前のように結構戻ってきてるんで、リアル、まあリアルと併用するのか、それはちょっとまたちょっと先になるんですけど、
はいはい、
ですね、
そうですね、はい、まあなんかそのごまの配信もそうですけど、ごま自身がある特定の方に頼まれてそれをやるってなった時に、 それってなんかじゃあ誰でも見れるようにしたらいいのかっていうとまたなんか違うような感じもするので、
はい、
でなかなか難しいですよ。あなた専用に撮りましたっていうのもなんか違うような感じもするし。
そうですね。あの配信されてる方はね、縁日って言って、まあ、お不動産の日があって、
はいはい、
毎月大体28日に。
公開してる時があるってことですね。
そうです。で、多分ここで受ける祈願に関しては、多分配信はしてないと思うんですけど、
まあそうですよね。あ
の縁日で炊くやつは、あの配信してると思います。
なるほど。どうですか、そういったオンラインに関して。あのオンラインで何かをやってると実際にリアルに流れてきそうなイメージは湧きますか、からしまさん的には。
そうっすね、多分中には、要は我々物を調べるときって先にどんな人がいるのかなとか、
はい、
あの例えばですけど、なんだろうな、どっかゲストハウスに泊まりますと、
はい、
だときにやっぱりそのね、ゲストハウスのそのオーナーがどんな人かとか、
はい、
っていうのは知れた方が人って意外と、あの、なんだろうか、うんうん、安心して次にステップに行きやすいと思うんで、まあ、はい、泊まってみようかとかってなりやすいと思うんで、そういった意味ではそういうのは併用して来るんじゃないかと思いますね。そのもしそういった、うん、ね、集客で困ってる人がいれば。
うんうんうん。
うんうん、
なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。では、福井さんはどうですかね。何かコロナとか、まあ、コロナ関係なくですね、なんか最近人の集まりがとか何かそういった話でありますか？
お寺はやっぱりその、まあ、コロナでやっぱり2年3年という形のものが歳月かかっていますんで、いつも来てた人がやっぱりその来れなくなって、
はい、
あの高齢でご高齢で来れなくなってきたりだとか、やっぱちょっと出無精になってしまうような感じのものがあったりだとか、
うん、
まあ、ちょっとやっぱりその戻ってきているとは言えつつ、やっぱり戻らない部分もあるのかなっていうところは感じるところではありますね。で、まあだんだんそういった部分で言うと世代交代って形にはなってくると思うんですけれども、
はい、
うん、なかなかでも過疎化なんで若い人もそんなにいないし、うん、今は結構高齢者でも働いていらっしゃったりもするので、あのその辺で人が集まりにくさっていうのはあの感じているところではありますね。でかといって若い人は今核家族というかそういった部分で仏壇っていうものを置いている家庭っていうのがやっぱり少ないっていうところがありますので、やっぱりどうしてもあの檀家の中でいうとあのそういった部分がやっぱ少なくなってくる傾向にはあるんじゃないかなっていうところはあります。はい、ただまあ、うん、なんだろう、こう、やっぱり必要とされているところで言うと、あとはやっぱりお寺は、あの敷居が高いっていう形で、やっぱりいつも言われまして、やっぱり檀家じゃなかったら入ったらダメなんでしょっていうところもあったりだとか、まあ、ご祈祷にしてみても、まあ、七五三という部分にしてみても、七五三ってお寺でやるんですかみたいな形で言ったりだとか、で、そのお寺にも行っていいんですかみたいな形の問題があったりだとか、かえって神社さんとかすって入りやすいけれども、お寺って結構やっぱ入りにくいっていうところがあったりもして、なかなかそういったあの、新しい人との出会いにつながらないっていうところはあるかなっていう気は、いたしますね。ご祈祷はやっぱり来やすいところでは、厄年とかのご祈祷は来やすいところではあるんですけれども、やっぱそれでもやっぱり神社の方がパッと行ってなんかできるっていうところのイメージがあったりだとか、やっぱりお寺っていうのはなんかちょっと、いや、大丈夫、いいのかなみたいな形になってしまうっていうところは、まあ、うちらの地域ではあるかなという形ではありますね。まあ本当にね、あの内地とかその東京とかで成田さんとか、そういった中崎大師とか、そういったところだったら全然普通にスッて入れるようなイメージはあるのかもしれないですけれども、うん、まあその辺難しさもありますね。あとは、はい、なんだろう、そういう傾向としてはそうですね、そういう感じはあるかなっていうところではあります。で、瞑想会は、まあ、一定数は参加してくださっていますけれども、まあ増えたり減ったりですね。なんで、うん、まあ、うん、まあ地味にやってってる感じではありますけれども、結構興味ある人は興味ありますけれども、なかなかやっぱりその行くまでの労力をプラスしてくるっていう人は、 少ないかなって気はしたりはしますね。
そうか。どうなんですかね、お坊さんたちに対して、まあ、お寺ってこの言葉としてその集客って言葉を使っていいかどうかわからないですけれども、うんうん、そういったものもやっぱ必要だなっていうのはありますか、今後その努力をした方がいい。
まあ、なんかいろいろ考え方があると思いますよ、やっぱりそういう部分で言うのは。なんかある程度やっぱりちっちゃくなっても、なんかまあご先祖様を守って、まあ、ある程度なんだろう、こう副業でもしながら、まあ、守っていけばいいんじゃないのみたいな形の考え方もあると思うし、
うん、
やっぱり人が来てもらわなかったらっていうところもあるだろうし、まあなんか観光寺院みたいな形の道ももしかしたらあるのかもしれないですし、うん、
はい、
まあ、なんかいろんなケースはあると思うんですけれども、その地域とかその人に、その住職さんに合った方法っていうのが何かしらあるのかなというふうに思ったりはしますね。ただ、まあ、さっき言ったそのなんか若い人でも結構やっぱりお寺とかは来てみたいっていうところが結構あったりもして、で本当にこう言うなれば、お寺とかこの前うちのコンサートとかやったりしてるんですけれども、
うん、
やっぱりそのコンサートの演者さんとかはこんなところでやれるなんてすごいありがたいみたいな形でこう言われたりとかして、そこのご本尊さんの前でさせていただけるっていうのはすごいいいですみたいな形でこう言われたりして、結構その演者さんも感動してたし、結構聞いてる人もやっぱお寺の雰囲気の中でそういうものを聞くっていうのもやっぱりこう感動しているところもあったので、まあそういったものは結構一つ、あまりそのなんだろう、こう祈りっていう部分は失ったらダメだと思いますけれども、やっぱそこの空間に来たことによって何かしら得るものがあったりとかするのはいいのかなというふうに思ったりもするので、まあそういったちょっとエンターテインメント的なものを一つ取り入れるのはいいのかなというふうに思ったりもいたしますね。だってね、和の美術のね、総合芸術でもありますし、うん、なんか本当にこう変な言い方すると、そういう世界遺産とかいろいろありますけれども、なんかその海外とか行っても、こんなのが、こんなチャッチーのが世界遺産みたいな形のものだって結構あるじゃないですか、やっぱ歴史的なものだけ。ただでもなんかなんとか教会みたいな形で言っても、なんか普通になんか1600年代ぐらいの建物で、なんかね、ペンキを塗って建てて、なんかこれが歴史ある建物ですみたいな形のものだったりあったりするわけな中で言うと、この宮大工さんが建てたりだとか、お寺の中の荘厳だったりだとか、そういったものの職人さんたちの粋って言ったら、もう日本人のやっぱり芸術っていうのは素晴らしいところはあるので、
うん、
まあ、そういったところも含めて、まあ、まあもちろん仏さんという祈りっていう部分の空間でもあるっていうところで、やっぱりすごい空間だなっていうふうに思ったりもしますんで、ぜひそういった部分では、だから誰だっけな、誰かなんかそんな美術館とかってお金払って来るじゃない、行くじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからそんな似たような感覚で、なんかその和って和をって思うような形で手を合わせてお賽銭を払って出ていくようなものっていうのを作りっていうのは、なんかその日本古来的にその美術品っていう形で考えたら、その美術館みたいなものが、うん、もう夏のそのずっとあったんじゃないかって話をされたりとかね、するよ。だからそのお寺っては昔はそういったいろんな芸術とかもあっただろうし、そういった部分で考えると、そういったニュアンスもあるような感じで、ね、いうふうに言われたりもしてたんで、まあその辺は面白いかなというふうに思ったりしましたけれども、まああとはなかなかその地域の方でやっぱり公民館ができたりだとか、やっぱそういった集合場所だったところが、やっぱいろんなものに公が役割を果たしてくれてるっていうところなので、なかなかお寺まで来なくていいっていうところはあったりもするっていうところはありますね。ケアハウスがあったりだとか、なんかコミュニティも、行政が一生懸命取り組んだりだとか、まあ、そういったところはあるのかなって気はしますけれども、
まあなんかね、そのお寺ってなると何かをしなきゃいけないみたいなことになりがちですけど、
うん、
まあ今のお話の中だとやはりスペース 巣としての価値、場所としての価値というんですかね、そういったものが活用できればすごい良さそうな感じはしますよね。やっぱそこじゃないとできない体験っていうのは、行けば勝手に感じて変えられてるってことだと思うので、
そうですね、
そうか。でもそうするとやはりそのじゃあスペースもない方はみたいな形になってね、方も多分言ってくると思うので、ね、そうするとなかなかね、じゃあ
なんかもう基本的には多分あの仏教のその教えっていうのが、まあ、コア的なもので言うとあの出家者に対しての教えがほとんどなんで、
うん、
なんていうんだかな、やっぱりその無我だったりだとか、まあ、そういった、うん、自分がないみたいな形の教えとか、うん、そういう空とかっていう形になった時に、はい、やっぱりその哲学的にだったりだとか、やっぱり自分がこう追い詰められた時だったりだとか、いろいろやっぱりその何だろう、こう救いを求めた時にこのやっぱりそういったものに当たるっていうところはあるとは思うんで、普通に暮らしている中で、うん、今の仏教の役割的にはやっぱり一つにはその先祖崇拝とか、やっぱりそのものがあったりだとか、なんかよくその未来の仏教塾の人が2階建て構造みたいな形で言ったりしますけれども、うんうんうん、やっぱりその先祖崇拝の上にあのそういった、仏教が乗っかって、上にそんな無我的な思想とかが乗っかっているみたいな形をしていますけど、一般の人はやっぱりそこまで有意識とか無我とか密教とか、うん、そういったものは求めてないというか、まあそういったところではあるので、ただでもそれはあのまあ、すごい素晴らしい教えなんで、やっぱりその求めた時にはすごい あこういう風なんだっていうところは多分たくさんあるんでしょうけれども、一般の人たちの中でそこまで普通に生活をしている中ではあんまりヒットしないのかなっていう気はしますね、うん、ただやっぱりそのバラモン教もそうですけども、ヒンドゥー教もやっぱりヨーロズの神的なものだったりだとか、稲の神だったり川の神だったり水の神だったりみたいな形で豊作願ったりだとか、なんかその幸せ願ったりだとか、先祖さんに感謝したりだとかっていう部分のものとやっぱ融合している部分はあるので、やっぱそういったところはあのもうお寺は持っているところではあるとは思うので、なんだろうね、なんかその2つのバランスがあれなんじゃないですか、難しいっていうかとは思うんですけども、はい、
いいですね、はい、うん、最後にまあ唐島さんは新しく、まあ、お堂ですかね、できるということなので、最後に、まあ、こんなところにしていきたいぜっていうのをお聞きして終わっていきたいと思いますけど、何かありますか？
そうですね、お堂というか、まあ、うちはごまを炊けるようにちょっとね、ちょっと家を改造してる形なんですけど、うん、まあ基本的には縁日作って。でやっぱ仏教って知ってるようで知らないし、葬式だと思ってるんで、葬式だけみたいな、うん、でもともと生きた人のための教えであり、でこれ逆言えば私ね、今の現代人こそ仏教をめちゃくちゃ必要としてると思うし、
うん、
で結構ロジックでもの考えるんで結構知的なんですよ、うん、そういった意味では今の現代人にぴったり合うなと私は確信してるんで、
うん、
そこのコアな部分めちゃくちゃ役に立つんで、それをねやっぱり子供の頃からやっぱり学んだりとか、まあ大人になってもそうですけど、そういうのを日常に皆さんが取り入れることで確実に生きやすくなるんで、うん、まあそこをぜひちょっと皆さんに知っていただきたいっていうか、
はい。
それを今後やる予定なんで、うんうんうん。仏教は面白いですね。
はい。
うん、
いいですね。もう答えは単純にもう仏教の楽しさを知ってもらうっていうのが何かキーワードになるかなというふうに思いましたので、まあ、もちろん皆様のお寺でもそうですし、まあ、エアデアラとしてもですね、こんなに仏教すごいんだぞっていうとまた敷居が高いみたいな話だと思うので、楽しんだぞっていう観点からは何がいいのかなというふうに思いました、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、というところで、本日もですね、今仏の方は終わっていきたいと思います。本日も福井さん、唐島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の今仏はここまで。このエアデララジオ今仏は毎月一度開催しております。今更聞けない仏教の話、 というイベントの中で参加した皆さんからいただいた質問をベースに内容を構成しております。エアデラでは毎月さまざまなイベントを開催しております。もしよろしければエアデラホームページ内のイベント一覧をご参照ください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。